漫画編オープニング。はい、こんばんは。
はい、こんばんは。
ドラクエ版、じゃドアラジ番外編、ドラクエ10の2章の5回目ですね。
はい。
今回はグレン編ということで。まず、グレン城の訓練場に行きまして。教官ランババに話しかけると。
はい。
強くなりたいなら、貴様も特訓だ。いいか、これから口を開くときはすべてイエッサーだってい
う。うん。
ケンタロウさんに呼んでほしいですけどね、これね。
おりましたね、そういう人は。
なんか、過去におったみたいな言い方ですけど。
そういうイベントがですよ。
あ、イベントが、ケンタロウさんなんか亡くなったみたいなこと言
う。やめてください、そういう。
なんちゅうこと言うんやと思う。
びっくりする。
DJ ケンタロウスのドアチャカレディオですからね。
はい、
まあ他の言葉を口にすることは許さん。
うん。
貴様一つでも、レベル50以上になった職業がある、そこそこに熟練した冒険者か、って言われて、
はい。
これ、イエッサーかイエで、イエッサーにして。これね、僕、サブ、二キャラぐらいやってますけど、うん、はい、メインと。毎回、まあ、これ、間違えるんですよ。
うん。
最初、イエッサーで全部いけって言うから、全部イエッサーでせなあかんねんなと思うんですけど、うん、職業の誇りを胸に、どんな苦難も笑顔で乗り越えられるかって言われて、
うん、
笑顔ではちょっと無理やけど、まあもうこれはイエッサーやなと思って、
うん、
イエッサーにして、
うん、
自分ならばここでの特訓など簡単にできると思っているかって言われて、
うん、
いや、それは簡単に、それはちょっと言い過ぎやなと思って、うん、これはまあいいえでしょ、
うん、
うん、いいえにしたら、貴様ふざけているのか。返事はイエッサーだけだと言ったはずだって。
あ、まあなりますね、
うん、これ僕毎回間違えるんですよ。でもこれ絶対いいえにしてしまいますよね。
いや、でもそれは国力の強い兄さんだからこそあれじゃないですか。
え、いや普通でしょ。
あ、僕多分ずっとイエッサーは電車だと思うんですけど。
あ、そうですか。しっかり反省してからまた来るんだぞって言われて、もう一回最初から、
うん、
初めて、さっきの、自分ならばここでの特訓など簡単にできると思っているのかっていうのもイエッサーにしたら、
ね、
簡単にできると思っているのかって言われて、
ね、
もう、これでもまあイエッサーでいかなかったねなと思ってイエッサーにしたら、
うん、
バカモーン、うぬぼれるな。だが貴様の覚悟は認めてやろう。何やねん。質問がおかしいやろうと思うんですよね。
あ、結局でもイエッサーで進まんのですよね。
イエッサーじゃないとダメなんだね、
うん、
で、まず入門試験を受けてもらおう、
はいはい、
詳しいことは現地の試験官に聞くのだ。ベコン渓谷の東の地にある小屋で入門試験を受けてこいっていうことで、うん、これがクエナンバー130の鬼教官の特訓ですね、
はい、
で、ベコン渓谷の小屋まで行くと、
ここ遠くなかったでしたっけ。
まあまあ遠いですね。
ですよね、
うん、まあまあ、危ないところなんですよね。
ですよね、うん。キャラもなんか、敵も結構強かった記憶がありますわ。
そうですね。
当時はですね。
うん。特訓の解放は結構早かったですからね、実装はね。
うん。
まだ僕ら弱い頃やったんで。
そうですね。
で、この小屋に入ると、まあ中がちょっと暗いんですね。
はい。
まあ夜に行ったからかもしれんけど、まあ中暗くて、
うん、
試験官グラガドっていう人がいまして。
はい。
まあ、ネクロバルサが落とす邪気の角を、入手することができたら終了の証をやろうと。
はいはいはい。
うん、これあったなと思って。
鞭持ってるやつですよね。
そうそうそう。
おー、はいはい
はい。めっちゃ強かったんですよ、それが。
強かったですね。はいはいはいはい。あの、うん、僕最初ちょっと諦めましたね、倒せなかったんで。
あ、僕チームの人たちに協力してもらって、
はい。
魔法魔法僧侶僧侶で行きましたね。
ああ。
やり方を教えてもらって。
はいはい。
まず魔法は、あの、ヘナトスを入れろと。
う え、
もう一発で死んでしまうから、ヘナトス入れんと耐えられへん言
う
て、はい、
うん、
うん、ほんでなんか攻撃してきたら逃げろとか言われて、
え、
それでも死ぬから僧侶が起こしながらっていう感じで、
あ、
それもなかなか落とさないんですよ
すごいね。あの、普通の、まあ、雑魚的言ったら雑魚的ですよね。そんなに、それに一生懸命考えて生きようったんですよね、この頃って。
ですね。サポでは多分、当初は無理やったんちゃうかな。かなりしんどかったと思いますわ。
はいはいはい、はい、
うん。で、これゲットして、
はい、
渡すと、そんじゃあわしの、わしに向けて、左手を出してくれるかのって言われて、
うん、うん。
で、グラガドは、邪気の角を削って、あっという間に犯行を作り出した。
うん。
ドアラジコは左の手のひらに大変よくできました。と犯行を押されたと。
うん。
まあ、これが終了の証ですね。
はいはい。
うん。で、教官ランババに、報告に行くと、
うん。
今回の試験で分かっただろう。凶暴な魔物を前に、今はまだ苦戦を避けられん。うん。悔しいか、悔しいんだったら特訓だ。大切なのは強くなりたいと願う気持ちだ。どんなレベルになっても忘れるんじゃないぞ。まあ、今回はそんな苦戦しなかったですけどね。108のサポ連れて行ってますんで。
それはそうですね、
うん。で、これでスキルポイント獲得の特訓を受けられるようになったと。うん、
これって当初でレベル何本ぐらいでしたっけ出たのって。
すぐやったんで多分
50でしたっけ、
50ぐらい、50か55ぐらいで、
あ、その初じゃなかったですか、レベル以外なものの成長要素っていうのが、
あ、そうですね、
ですね、
うん
うんうん、じゃ経験値と違うものがこう入ってくる部分ですね、
あ、そうですね、
うん、
最初はしんどかったんですよ
ですよね、
うん、あの最初はね、
ええ、
1戦闘につき1ポイントやったんですね、うん、特訓ポイントが、は
い、ええ、
だから、一匹しか出てこうへんやつを、
うん、
しかもなるべく簡単に倒せるやつっていうことで、
うん、
結構苦労してやってましたね。
うん、ですね。
うん、昔、ライノス、え？なんたらライノス？ライノスなんたら？
サイみたいなやつです
ね。そうそうそう、
うん。
あれをね、槍で、獣好きでついてやってました
わ。懐かしいですね。
うん、で、このね、レベル76になったんで、これで。
はい。
さっき解放しとこうと思って。
うん。
で、密林の野営地に行って。
はい。
オガコのね、光同士。光って書いて、導く使い、うん。光同士。光同士かもしれんけど。
うん。
光同士ミーミっていうのに話しかけると。
はい。
私は、当選聖母様のご加護を受けた方に、さらなる力の解放を促すもの、
うん、
光同士の一人です。光同士とはですね、六星人の一人聖光教主様に仕える三人の従者であり、ややこしいなそれぞれが教主様の、精神を体現しています、
うん、
私が司るのは教主様の意志、恐れることなくどんな困難にも立ち向かう心、すなわち勇気です、
うん、
ケラコーナや、ギルザードなどにいる、ブルーサベージと呪霊上層や落葉などに生息するズシオーマルをそれぞれ一匹ずつ倒すと、手に入る、勇気の紋章をお持ち帰りください、
うん、
さすれば光導くがごとくあなた様を次なる力の解放へと導きましょうと。
うん、
ということで、クエナンバー380の勇気を奮い立たせて、はい、受けまして。まあ、それぞれ倒してきまして。
はいはい。スムーズにいけたんですか？
いや、結構探しましたね。うん、ズシオーマルがなかなか見つからんかって。
うん。
呪霊上層で。
はいはいはい。
あ、そうやな。そう、両方見つからなかったね。ブルーサベージも。
おー。
なかなか少なくて。
はいはい、
はい。うん。探すの苦労したけど、まあまあ倒すのは簡単やったんで。
うん。
で、報告すると、我が名は光同士ミーミ。我らが主、聖光教主と川瀬市誓いのもと、当選し、ドアラジコを導かん。ということで、深淵なる意志に導かれ、 つむがれし工房、幾千もの工房を集いて束になれば、やがて成功となるは必要なり。何言ってるか分かんない。
難しい。僕にはちょっと理解不能なんですけど。
ね、漢字がね、見えて、読まへんかったら聞いてるだけでは分からへんからね。
子供分かりませんよね、これは。
まあまあまあ、それは分からんでしょ
う。
で、成功よ。成功ってあっちじゃないですよ。
分かってますよ、それぐらい。まあ、それしか出てこないですけど。うんうん、
聖なる光ね。
はいはい。
その大いなる輝きを持って、この混迷の世界に、あまねく降り注ぐ希望となりたまえ。さあ、希望、勇気の紋章を高く掲げなさい。ということで、掲げると、今、成功を紡ぎし、当選しドアラジコの勇気の力を掲げ、次なる道を切り開かん。ということで、レベル85までが解放された。
はい。
これ、クエナンバー380の勇気を奮い立たせてをクリアと。で、私たち光同士と成功教主様のことを少しだけお話ししておきましょう。当選聖母様にお会いしたあなたならば、あなたなら、これ、当選聖母って前回解放してくれた人ね。
はいはい。
この人も六星人の一人なんですけど、
うん、
当選聖母様にお会いしたあなた様なら、六星人が大いなる闇の根源との戦いに備え、当選士たちを育んできたことはご存知ですね。当選聖母様は、当選士をふるいにかける役目を背負われた方。そこで認められた者だけが次なる高みへと上がる資格を持つのです。一方、私たちが使える成功教主様は、とある理由でそのお姿を隠しており、簡単には会うことができぬ方。ですが、あなた様が高みを目指していれば、いずれお姿を現しになりましょう。ただ、それにはいくつかの段階が必要です。次に待つ光同士が、さらなる力を望むあなた様に、行く末を示し、その道を照らすことでしょう。次なる光同士は、ナズナというもの、ピーピのお宿にいるはずです。いずれ、あなた様が、成功教主様へと導かれますように強く強くお祈り申し上げております。
うん、
なんでそんなに真剣なのかって？なんでもありません。こ本。あなた様に光の導きがあらんことを。と、うん、いうことで。
はい。
まあ全然覚えてないけど、この成功教主様っていうのは多分僕らはもう会ってると思うんですけど、どこにおった人か覚えてないですけど、
その辺はさすがにちょっと覚えてないですね。
覚えてないですね。うん、こんな話の流れも全然分からずにやってますんで、
今それを改めて見るとなんとなく分かるような感じなんですか？
今は流れは分かりますね。うん、六星人の下におった人たちから解放してもらって、六星人の当選聖母様に会って。
うん、
で次は次の当選、六星人の成功教主様の下についてる、光同士に解放してもらっている感じです。
はぁ、やっぱりしっかり読み解くと、
すごい、
うん、分かってきますね。
うん、で、このミーミさんっていう、大賀子さんは、なぜか、この成功教主様に、何かちょっとほの字なのかなっていう文章ですよね。
はいはいはい。
うん、なんか強く強くお祈り申し上げておりますみたいな。
うん。
うん。なんかそういう裏設定もあるみたいな感じですね。
困んないですね。うん。すごいな。
こんなん、何ヶ月に一回の話やから絶対覚えてないですよね。
みんなもあげたい一心ですから、そういうささっていきそうですよね。
ですね。
うん。
うん。バージョンアップ直後なんで、これに時間かけてられないですからね。
そうっすね。うん。
周りに人いっぱいおるしね。
はいはいはい。うん
で、ここから、配信クエスト行きますけど。
はいはい。
グレン城下町の民家にいてる、
うん。
オーガのおじいさんの、
はい。
アガペイに話しかけます。
うん。
もうこの人覚えてますわ。アガペイ。
覚えてない。パッと。
あ、そうですか。
何かを見んと。アガペイですか？
アガペイ。いや別に見んでもいいですけど。
はい。
ひひひ。日々戦いに明け暮れ、戦士としてそれなりに力をつけ始めたみずみずしい頃でございますね。私めにはわかります。その肉体の輝き、 あなた様には素晴らしい戦士になれる素質がございます。どうかあなた様を導くお手伝いをさせてくださいませ。ということで入ってすると、
はい。
ひひひ、誠の戦士とは正しき心を宿す者。試練をこなし、大切なものを得た者だけが到達できるのでございます。それでは最初の試練として、ゲルト海峡へ戦士のままで行っていただきましょうか。と、うん、いうことで、
はい、
クエナンバー52の、うん、とある老行者の試練、
うん、
老人の行者さんね、
はい、
の試練ということで、これが戦士クエですね、
うん、
戦士たちの門っていうクエストですね、
はい、
それではまじないをいたしましょう。てんてんてんてんてんてん、その間この人何も動かないんですよ。
うん。
てんてんてんてんてん。これで道は開かれました。何やねんって感じですけど。
うん。
ゲルト海峡の北側の洞窟にある火の消えたかがり火があなた様を導いてくれるでしょうと。
うん。
火の消えたかがり火っていうのが日本語おかしいですよね。
ああ、かがり火には火がついてますよね。
かがり火っていうのは火のことですからね。
はいはい。それが
台のことはかがりでいいんですか、火の消えたかがりでいいんですけどね。
さすがですね。絶対兄さんしか、
そうですか。字面からしょうがないですけどね。
おー、う
ん、まあ、かがりではちょっとわかりにくいから、まあ、しゃあないかもしれんけど。
はいはい。
うん、まあ、変な日本語ですね、
うん。うん。
で、ゲルト海峡の現地まで行きまして。
はい。
で、その、食台みたいなのがあって。
うん。
それ調べると、こう火の消えたかがり火を調べるとって出まして、
うん、
ドアラジコの意識がゆっくりと暗闇に落ちていく、
うん、
でここからセピア色のね階層シーンになりまして、
おー、よくあるパターンですね。
でジーバスっていうやつが、
うん、
すいませんレギオンさん、近頃の獲物と来たらろくなのがいなくて、そのあのいい獲物は逃げ足がって言ったら、
うん、
レギオンっていうやつが、そのジーバスを殴るんですね。
うん。
で、てめえもかって言って、もう一人のダゴイっていう、まあこれ手下2位ですね。
はいはい。
に、いや、そのすいやせんって言って、うん、この手下2位のダゴイも殴るんですね。
うん。
で、今度走ってきたゲルズっていう、まあこれ手下3ですね。
うん。
こいつが、レギオンさん、こっちにいい獲物が来やすぜ言って。
うん。
なんかそのレギオンが、こう、顎で指し図するんですね。行けみたいな感じで。
おぉ。ヤクザみたいな。
うん。で、このダゴイ、手下2位のダゴイがね、
うん。
行ってきやすって言って。で、それぞれの手下がみんな行くんですね。
はい。
なんかレギオンが急にね、カメラ目線でこっち見るんですよ。
うん。
これ、今まで僕はずっとね、その、過去の映像を見せてもらってるだけやと思ってたから、
まあ、セピア色になりましたからね。
そう。自分がここにおると思わんかったから。うん、
いやいや。
びっくりしたんですけど、新入り、何をボケっと突っ立てんだ。てめえも行くんだよ。ここで長生きしてえなら、ちゃんと存在感を見せておけって言って。
うん。
で、こう視線を、移すと、
先
の走っていた奴らが、踊る宝石を買ってるんですよね。
うん。あの、FPF 視点なわけですね。
FPS っていうよりもね、もう、VR 視点ですよね。
はいはい。
もう、ほんまにね、周りがちょっと丸くなってる視線で、
うん、
ほんまにゴーグルつけてるような感覚ですよ。
ほいほい。
首を振ったらその方向を向くしっていう感じで、
うん。
で、その踊る宝石が逃げて、こっちに向かってくるんですよね。
はい。
ほんで、それで戦闘になって、
うん、
で、倒すと、レギオンが、どうやら筋はいいようだな。引き上げるぞって言って、レギオンが変えていくんですね。
はい。
で、手下一のジーバスが、
うん、
久しぶりにまとまった稼ぎになってほっとしたぜ。手下さんのゲルズが、あ、これでレギオンさんもしばらくは無茶言わねえだろう。で、こっち見て、それにしてもお前すげえな。まるで魔物でも相手にするみたいに容赦なくぶっ殺すんだもんな。新入りのくせに大したもんだぜって言って、なんか変なこと言ってるんですよね。
そうですね。冷酷な感じですね。
魔物でも相手するみたいにって、 踊る宝石ですからね、今戦ったの、ね。
まあまあ、魔物ですよね。
うん。まあ変なこと言ってて、で、この後すぐ、暗転しまして、
はい。
ひひひ、見事に最初の試練を果たされましたようでございますね。では、私めのところにお戻りくださいませ。ということで、現実戻ってきまして、
はい。
で、アガペンのところに行って、報告すると、クエナンバー52の、とある老行者の試練をクリア。
ほうほうほう。
で、あなた様は、あの世界で何をして何を得たのか、ちゃんと分かってはおられます、おられますまい。ですが、それでよろしいのでございます。今のところはね、と。
なるほど。結構含んできましたね。
ですね。まあ、これが第1話ですね。
はいはい。
で、また話しかけると、ひひひ、ようこそ伸び盛りの戦士様。今のあなた様でしたら、次なる試練も超えてくださることでございましょう。うん、ベコン渓谷北西部の洞窟の先、ベレの洞窟へまた一つ大切なものを得るため、戦士のままで行っていただきましょうか。ということで、クエナンバー53の修羅への道。な、これが2話ですね。
はい。
で、それでは、まじないをいたしましょう。で、また、てんてんてんてん。うん。まあ、要はこれが、まじないって、その、映像を見せる、いわゆる VR の世界に入れるようにするまじないってことなんでしょ
う
ね。
そうね。またさっきの世界に戻るような、戻るか行くような感じですよね。
ね、うん、これで、道は開かれました。ベレの洞窟にある、火の消えたかがり火があなた様を導いてくれるでしょう。
うん。
また、火の消えたかがり火言ってますけどね。うん、で、現地の火の消えたかがり火を調べると、
うん、
ドアラジコの意識がゆっくりと暗闇に落ちていく。
うん、
で、また回想シーンみたいになって、
はい、
みんないてるんですね、さっきのやつら。
うんうん、
で、ダゴイ、手下ニーがね、
はい、
間違いありやせん。最強のやつらが差し向けられたんですぜ。ってジーバス、これが手下1ですね。
うん、
どうするんですか、さすがに今回は相手が悪いですよ。な、レギオンが、てんてんてんてんて。な、ジーバスが、まさかって言って。
うん。
なら、レギオンが、俺らに歯向かう奴は皆殺しだって言うんですね。
うん。
で、ジーバスが、そんなって言ったら、こう画面がピカッと光って、
はい。
バシッとスッとかって言って。
うん。
で、ジーバスが、ゴワー言って転ぶんですね。
はい。
で、レギオンが、選ばせてやる。敵に殺されるか、今この場で俺に殺されるか。ゲルズが、うん、レギオンさんがやれって言ってんだ、やるしかねえって言って、なら、こう、縦魔人みたいなのが2匹現れてまして、うん、
はい。
もう来やがったか、言って、こっち見て、
うん、
この戦いはお前にかかっている、頼むぞって言って、
うん、
で、戦闘になって、
はい、
謎の武装兵っていうのが2匹。
うん、
まあ、これ倒すと、レギオンが、この俺が出るまでもなかったか。情けねえことばかり言ってた割に、やりゃできるじゃねえか。って言って、レギオンだけ書いていくんですね。
はい。
で、ジーバスが、クソ。自分だけ高みの見物なんてひどすぎる。で、ゲルズが、こっち見て、
はい。
お前のおかげだ。感謝するぜ。ジーバスが、俺感動したよ。人ってあんなに強くなれるんだな。ゲルズが、ああ、こいつはまさしく修羅だ。あの、ガートランと聖騎士団最強の二人組をぶっ殺しまったんだからなって。え、どういうことと思って。縦魔人みたいなやつやったやんと思って。
はいはい。
まあまあ、つまり、人やったってことですよね。
僕らがそれに見えんだけですよね、多分ですね。
そういうことでしょうね。
うん。
うん。まあ、VR なんでね。どういう設定かは分からんけど。
はい。
うん、で、これアガペに報告して、クエナマ53の修羅への道をクリア、
うん。
で、あなた様が魔物と思って殺したもの、あれは一体何であったのか。
うん、
そのあなた様の胸に渦巻く感情こそが、私めがお送りしたかったもの。っていう、まだはっきりとは言わないですね。
うん、
で、次、アガペにまた話しかけると、次なる試練の地は、ランガオ山地、西にあるナグアの洞窟。 これがクエナンバー54の闇との境界。
はい。
3話ですね。
うん。
で、またマジナにかけられて、現地のかがり火のとこに行くと、
うん。
ジーバスが、これ手下1ね、ジーバスがギャー言うて倒れるんですね。はい、
うん。
レギオンが、てめえらよくも言うて、
うん。
手下2のダゴイが、ヒー言うて、うん。レギオンに切られるんですよね。
はい、あ、とうと
う。うん、ブヒャー言うて死ぬんですね。
うん。
で、手下さんのゲルズ、なんで殺すことはないでしょう言
う
て。
うん。
レギオンが、てめえらみてえな、何の役にも立たねえクズどもが、この俺に逆らおうなんざ100年早いってことを教えてやる言
う
て。
うん。
ゲルズが、違います。レギオンさん、俺たちはただ、言うて、うるせえ言うて、ゲルズも嫌いですね。
うん。
で、次こっち見るんですね。
はいはいはい。
なんだ、てめえも俺を殺しに来たのか、てめえは俺と同類だ。相手が魔物だろうが、人だろうが、殺して殺して殺しまくることでしか、自分の命をつなぎ止められねえ。そうだろ。ここで死にたくなきゃ俺を殺せ。殺してみろ。行くぞ、アガペーっていう。
おお。終わった。
終わったですね。
で、ここで。最初で聞いた名前ですよね。
うん、うん。で、切られそうになるんですけど。
はい。
それをかわして、VR ですよ、ほんまに。
うん、
向こうが切りかかってくるのをかわすんですよね。
うん、
で、反撃するんですよ、
うん。
で、やっぱりそうだ。てめえは俺と同類って言って、レギオンが死ぬんですね。
おー、はいはい。
で、ここで色がつくんですよ。で、うん、ドアラジコが映るんですよね、
うん。
で、ドアラジコがドス黒くなっていくんですよ。
おーっと。
で、ここで暗転して。
はい。
ひひひ。お分かりになりますか。あなた様は今、強戦士に落ちたのでございます。
うん。
狂った戦士の方ね。
うん。
ですが、私めが望んだのは、あなた様が、そんな姿になり果てることではございません。うん。ほんの少し、時間を戻して差し上げましょう。次こそは、強戦士にならない結末を選んでいただきたいものでございますな。
なんだこのサウンドの、ノベルみたいな展開は。
ですよね。サウンドノベルにしても選択肢なかったですけどね。で、場面が巻き戻って、うん、レギオンが手下殺していくところから始まって、
はいはい。
で、またこっち見るんですね、最終的に、
うん。
で、なんだ、てめえも俺を殺しに来たのかっていうくだりがあって。
全く一緒だ。はい。
うん、殺して殺して殺しまくることでしか自分の命をつなぎ止められねえ、そうだろうって言われて、
うん、
ここでレギオンを倒しますかっていう選択肢が出て、
はいはいはい。
で、僕もこのままメモ取りながらポンポン押してたから、
うん、
はいにしてしまったんですね。
うん。
だから行くぞアガペイになってしまったと思って、
うん、
倒してしまったんですね。
はいはい。
うん。で、また暗転して。また同じ道を辿ってしまいましたねって言われて。しまったと思って。で、もう一回巻き戻しますって言われて。
下着じゃないですか。
まあタイムリープしてるわけですね、これ。
はいはい。
うん、成功するまでね。
うん。
うん、で、今度こそ、倒しますかでいい絵にして。
うん。
なら、レギオンが、行くぞ、アガペーってなって、あれと思って、また繰り返すんかと思ったら、切られるんですよ、こっちが。
あ、今度はですね、はい。
うん。ほんなら、レギオンが今度はドス黒くなって強戦士化しまして。
うん。
で、その強戦士化してる間に隙を見て、こう、扉の方に逃げていくんですよ。
うん。
ラジコが。
はいはいはい。
ここで暗転して、ヒッヒッヒ、それでよろしいのでございます。って言って。
うん。うん。
で、これアガペに報告すると、あのままレギオンを殺していれば、あなた様はレギオンと同じ強戦士に落ちたことでしょう。ですが、あなた様はこれまでの試練での生き方と決別し、人を殺さぬ決断をなさったのでございます。その決断は、あなた様がこれからも戦士として生きていくために大切なもの。ということで、
うん、
クエナンバー54の闇との境界をクリア、
うん、
もうお分かりでしょう。火の消えたかがり火から見せた世界は、すべて私めの過去の体験。
うん。ですね。
あの頃の私めは強さに憧れ、強さこそが真実と疑わずに生きておりました。うん、 しかし、レギオンに命を絶たれそうになって、初めて気づいたのです。私めが求めていたのはこんな強さではなかったと。幸運にも、死からは免れましたが、あの出来事は私めの姿を一夜にして老人に変えてしまいました。うん、強戦士になるか、老人になるかの二択やったんですね。
うん、
それでは困るやろうと思うんですけどね。うん、戦士としての私めはその時死んだのでございます。
うん、
以来私めは修行を積み、若き戦士たちに愚かな戦士の末路を見せていくことにいたしました。戦士だけが持てる強き力が正しく使われるよう願いを込めて。ということで。
はい。
うん。まあ、いまいちちょっとピンとこうへんすけどね、この。
戦士っていう職業じゃないような感じですよね。
っていうより、強戦士になるか、老人になるかの二択っていうのが、
うん。
おかしいっていうか、その、殺されそうになって、レギオン殺すと、強戦士になるっていうのはね、
うん。
切られた方がいいってことでしょ？
まあ、その、さっきの回想だとそうですよね、すまんかったです、ね。
なんか、その教えおかしくないですか？うん。その、それ以前に、ガートの兵士とかを倒したことがあかんのでしょ？
ああ、
スタートの段階があかんねんから、あの時点で、その道に入らん方がいいって言うべきでしょ？
もっと前に戻せよっていう感じですね。
そうそうそう。レギオン云々の話じゃないと思うんですよ。
はいはい。
うん。それまでのお前の行いが、もうすでに強戦士の、ね、素養を持ってたってことなんで。
うん。
ちょっと教えが違うなと思うんですけど、まあまあ言ってられへんので、先進みますけど。
はい。
次、アガペが、ついに私めの真の願いを託す日が来たようでございますの。見せた世界は、すべて現実にあったことばかり。
うん、
あんた様にはそうお教えいたしました。そう、レギオンは今もいるのでございます。命尽きるその時まで殺戮を繰り返すおぞましい強戦士として、うん、救う術はありません。レギオンを葬ってやってくれませんかって言って、うん、これレギオン殺したら強戦士になるんちゃうさっきの理屈で言ったらそうだと思うんですけど、まあまあ倒しごいってことなんで、
うん、
クエナンバー55の強さの果て。まあ、これが4話ですね。
はい。4話ですね、まだ。
はい。これ、オルセコ高地の南東、オゾの洞窟に彷徨っているはずで。
うん。
選手のままで行けば、きっと姿を表しましょう。ということで、オゾの洞窟に行くと、
はい。
ドス黒い強戦士のレギオンが現れまして、
うん。
で、これ倒すと、倒しまして、
はい、
アガペに報告すると、
うん、
こう会心必中を覚えたと。説明があるんですけどね、
はい、
対象とその周囲に会心の一撃の 1.5 倍を与えると。
周囲もでしたっけ、あれ。
周囲ですよ。周囲に変わったのは当たり前の話ですけど、
あ、はい、
だいぶ前に変わったんですけど、
前ですよ、しかも、はい、
僕会心の一撃と同じ威力やと思ってたんですけど、
ええ、
1.5 倍やったんですね。
ああ、そうか、会心ではなかったんですね。
最初は会心やったような気すんねんけどな。
僕ずっと会心だと思ってましたけど。
そうそう、僕も会心やと思ってたんやけど。
会心必中ですよね。
そうそうそう。まあ、それではあまりに弱いからということで、
うん、
増えたんかもしれんけど、
うん、
まあ、それでもあんまり使わないですからね。
まあまあ、僕ちょうど使ってますけど。
あ、そう、スキルの方が強いですからね。
うん、時間取りますしない、
うん、で、クエナンバー55の強さの果てをクリアしまして。
はい。
で、レギオンがいなくなったところで、私めの強さ、私めの罪までもが消え去ったわけではございません。
あ、レギオンはあっさり終わったんですか？
あっさり終わりました。
あ、別にセリフもなく。
なうおーとか言ってるだけです
よ。はいはいはい。うん、
これからも私めは欲望のままに力を振るった者の末路を戦士たちに説いていきましょうと。
うん。
まあ、これで一見落着なんですけど、まだもう一話ありますんで。
ですよね。
最後の試練は、あなた様を知り尽くした最も恐ろしい相手との戦い。
うん。
奴を倒せば、誠の戦士となれましょうと。
うん。
ブーナー熱帯雨林の、シーカの遺跡にて、 あなた様の真の敵と戦う覚悟は終わりですかって聞かれて。
はい。
これはクエナンバー58の真の敵は。これが最終話ですね。
うん、お、誰だろう。はい。
わかりません。
もう覚えてないですわ。
覚えてなくてもこれでピンとくると思うんですけどね。
ええ。もし、あれですかね。ちょっと楽しみに聞いてますわ。
あ、そうですか。でももし勝てるなら、戦士の道は押してください。うん、その覚悟で望んでいきた、望んでいただきたいものです。と。
はいはい。
で、シーカの遺跡の、真実の間の中に入ると、アガペの声が聞こえてきて、
うん。
そうです。この場所でございます。で、急に目の前に現れまして、さあ、目を閉じてくださいませ。ゆっくりと、己の心を見つめるのです。
うん。
で、暗転して、あなた様の、弱さ、粗暴さ、薄情さ、傲慢さ、残忍さ。どんなに醜い心をあなた様の中に見出しても恥じることはございません。
うん、
大切なのはあなた様の心にも闇があるのを知ること、
うん。
ご自身の心の闇を見つめるのでございます。さあ、
うん、アイス、すいません。
何がペルソナや。
いや、そんな感じにしか、ペルソナみたいやな思うんやな、うん。はい。
さあ、目を開けてご覧ください。で、明転すると、
はい。
こう、紫色のオーラの影、まあ、ただの影ですわ。もやもやとした。
はい。
で、この闇は、あなた様の中にあったもの。うん、これよりあなた様が戦うのは、あなた様ご自身の強戦士。
はいはい。
強い心で己の闇に打ち勝つのでございます。
うん、
分かってました？
全然分か
ってます。覚える覚えないかかわらず最後は予想つくじゃないですか。自分と戦うって。
いやもうそのペルソナの流れで言うと間違いなくそうですよ。
ね、うん、でさっきはモヤモヤしたただの塊やったんですけど、ね、戦闘が始まると体型はね大学校なんですよね。
あ、ちゃんとそこまでなってましたか？
うん。ただね、見た目はね、こう顔に仮面をつけてるんで、うん、髪型とかもわからないようになってまして。
あ、そうなんですね。
うん。だから、体型、種族と性別だけ合わせたら自分に見えるっていう感じなんでしょうね。
あ、うん。まあ、それは燃えますよね。自分と戦うのは、ダークリンクと戦うような感じで。
まあ、そうですね、
うん。
これが闇の強戦士で、
はい、
勝ちますと、
うん、
こう闇が消えていくんですね。
うん。
で、アガペに報告すると、よくぞご無事で。このアガペ、これほど感動に震えた日はございません。
うん。
強戦士とは、どんな戦士の心にもある、もう一人の自分の姿。
やっぱペルソナや、絶対。
ペルソナに限らず昔からある話だ、うん、で戦うたびに強さを増す深き闇でございます。欲望のままに力を振るい、すべてを手に入れたいと思う、手に入れたいという思いは、戦士なら誰もが一度は抱く願望。ですが、あなた様は、己の心を見つめ、ご自身の闇、強戦士を倒しました。己の強戦士を倒したも、ものこそ、誠の戦士。さあ、今こそこの、その証をここに、ということで、証をもらいまして、クエナンバー56の真の敵はをクリアですね。
はいはい。
で、これが戦士クエクリアですけど。
うん。
これね、一番最初にやったんですよ、僕。
ああ、まあ戦士ですからね、早めに行く感じですよね。
一番最初に、多分配信クエやったんで。
はい。
今週は戦士の第1話みたいな感じで。
うん。
この戦士クエとグレンの町クエと同じような感覚で最初実装されていたんですよ。
はいはいはい。
で、わけもわからずやってたんで、
うん。
とりあえず最初ね、キークエスト終わって、
うん、
終わったらすぐにこれ、終わったらじゃないか。終わった頃にはもう戦士のレベルが上がってたんで、
うん。
受けれるようになってて、
はい。
結構早い段階でやってたんですけど、
うん。
戦士クエストっていう感覚でやってなかったから、何このクエストって思いながらやってたのね。
はあ、はあ、
うん。だから当時は、すごい最初にやったから覚えてるんやけど、
ええ、
何これっていう感じで、いまいち理解はしてなかったんですけど、
食欲へってあんまり理解せずにやってたんですね。
そうそう。で、うん、今やるとね、やっぱちょっと穴が目立ちますね。
さすが、アニチェックが入るわけですね。かなり。はいはい。
まず最初にね、
うん、
モンスターを倒したつもりが人間やったっていうくだりね。
うん。
あれ説明がないんですよね。
でも想像するにはそういう感じですよね。
じゃあなぜアガペはモンスターに見せたのか、別に人でもいいじゃないですか。
それはあの、セロの関係じゃないですか。
そうかな、うん、
だからあの、踊る宝石もまあ金持ちかなんかのあれ、一緒なんでしょうね。
そういうことでしょう。一般人なんでしょうね。
うん。
うん。なんで、それを倒したこととか、
うん、
レギオンを倒したことも、
うん、
説明がついてないし、
うん、
元々はやっぱり、そこのグループに入ったこと自体があかんわけやし、
あ、
見つめ直すならもっと前の段階やろっていう。
はいはい、そうですね。
うん、その闇落ちしたやつを殺すこと自体は悪いことじゃないし、
うん、
なんかいろいろしっくりこうへんところが多いなっていう。
あ、
うん、まあそんな戦士クエでしたね。
まあその、今までちょっといいのがこう連続続いたからやっぱりちょっと見えるんですかね、そういうのが。
ああ、そうですね。まあまあ、VR 感覚でやってたのと、うん、最終的に自分と戦うっていうあたりは、まあまあ、ストーリー的にはよくできてるのはできてるんですけど。
今聞いただけだったら結構燃える感じだなと思って聞いてたんですけどね。
なんですけど、まあ、穴もあったんで、その辺がちょっと目についたなって感じですね。で、ここからグレンの配信クエストで。
はい。
玉座の間に行きまして、
うん、
チグリ大臣、
うん、
人間のおっさんなんですけど、
はい、
おう、もしかして私からの依頼を引き受けてくれる気になりましたかって言われて、
うん、
なんか言われてたっけと思って、もしかしたら一回話しかけたら、
うん、
なんか頼まれたけど断ったんかもしれないですね。
うん、あの話がちょっとおかしくなる気で止めたんですよね。
そうそうそう、うん、ほんならもうすでに一回話したことになってて、
うん、
なんか、獅子門の集落に現れたという、魔物の目撃情報を聞いてきてほしいのですかって言われて。
うん。
これがクエナンバー82の、さまよえる怪物。
はい。
うん。で、このクエスト自体のタイトルが、嘆きの妖剣士。
うん。
もうこれでも、もろバレですけどね。
そうです。
まあまあ、これもね、最初にやった街クエストなんでね、かなり覚えてはいますけど。
そう、ね。
うん。で、獅子門行って、ボラザールっていうやつに話しかけると、
うん、
あれは忘れもしねえ、月のない真っ暗な夜のことだった、
うん。
うちの犬がやたら吠え上がるんで、様子を見にテントの外に出てみたら、集落の外に奴がいたんだ。暗かったからはっきりとは見えなかったけど、闇の中でもランランと輝くあの赤い瞳だけは一度見たら忘れねえ、
うん、
そして奴は地の底から響くような声でこう言ったんだ、レムルの聖杯はどこだってね、
うん、
俺ビビって気失っちまったよ。で、気づいたら奴はいなくなってたんだ。夢かと思ったけど翌朝見てみたらでかい足跡がしっかり残ってたんだよ。もう消えちまったけど、グレン城の方に向かっていたような、っていう。
うん。
まあ、UFO の目撃団みたいなやつですね。
うん。
うん。そんな感じの、レムルの聖杯はどこだって言っていうことで、もう完全にもろバレですけど。
はい。
あいつがなぜ獅子門におったのかっていうのがね。
うん。
説明がついてないですけど。
はい。
これ、チグリ大臣に報告すると。
うん。
なんと。レムルの聖杯を、しかも魔物がこの城の方向に、一体どういうことでしょうかな。実はそのレムルの聖杯ですが、先の事件の後は我が城の宝物庫で預かっておりますしな、
うん、
調べてみたところあれは数十年前まで隣国ガートラントに暮らす猿大商人の所有物だったようなもん、だったようなのです。
うん、
商人の血筋は今はもう耐えているのですが、どうしてベコン渓谷の魔物の元にあったのやら。とにかく遠からず聖杯はガートラント王家へ贈り物にという話になっておったのですが、 その魔物が何者かはわかりませんが、狙う者がいると分かった以上、宝物庫の警戒は厳重にしておきましょうぞ、ということで、うん、
はい。
クエナンバー82のさまよえる怪物をクリア。
はい。
で、ここで、こう、レムルの聖杯が盗まれたという報告が入りまして。
お
ー。で、大臣。
厳重にするたばっかりに。
そうそうそう。うん、で、大臣が、なんと、もう魔物が押し入ってきたのか。なんかこう報告に来てたデイジャっていうのが、
はい、
魔物なん、何のことですか、聖杯を持ち去ったのはエイドス様なのですが、
うん、
大臣がはなんでここにエイドス様が出てくるって言って、
うん、
でここでギーって扉が開く音がして、賢者エイドスが登場、
うん、
やれやれ騒がしいの、大臣が、
はい、
まさか聖杯を奪ったという話、事実ではありませんよな。な、聖杯を持ち出したのは確かにこのわしじゃ。無論、それなりの理由があってのこと。レムルの聖杯を求める魔物、妖剣士オーレンに返してやるためじゃよ、
うん。
聖杯さえ渡しておけば、あれもベコン渓谷からさまよい出てきたりはせず、おとなしくしておるはずじゃからな。まあ、キークエの時に、ドアラシコが奪ってきましたんでね。うん、それを返そうとしてると。
はいはい。
うん、で、あれは、盲念に縛られた、哀れな亡者、うん。死人ってことですね。
うん、
何度倒したところで、その度に蘇ってくる存在じゃ。とにかく、もともとこの国のものではないのだから、惜しがる必要もあるまい。まあ、ガートランドのものなんですけどね。聖杯はオーレンに預けておけ。言って、出ていくんですね。
はい。
で、大臣が一体どういうことなんじゃっていうことで、1話が終わって、
はい。
もう一回大臣に話しかけると、先日の聖杯の件、あ、もう日変わったことになってるんですね。うん、やはり、エイド様の振る舞いには、どうにも納得ができかねましてな。今、オーレンについて、城の学者に調べさせておるのですよ、
うん。
学者のダンデルというものを手伝ってやってもらえませんかっていうことで、
はい。
一回似てるダンデルのとこ行くと、大臣様の命令で、妖剣士オーレンの記録を調べているのですが、この城に残る歴史書のどこにもその名が見つからないのですよ。実は、グレン城の歴史書は戦乱の時代に消失から守るため、ある洞窟に移されて、今も一部はそこに残されているのです。ランドンフットの北西あたりなのです。どうか頼まれてくれませんかっていうことで、
はい、
クエナンバー83の明かされる過去。これが2話ですね。
はい。
では、グレンの歴史47巻という本を探してきてくださいと。で、ランドフットまで行きまして、
はい、
こう忘れられた書庫っていうところに入ろうとすると、
うん、
入る前にこう、そこにいる、そこにおるのはドアラジコかって言われて、
おい、
エイドスが現れて、
うん、
ここに来たということは、オーレンのことを調べておるのじゃな？いや、皆まで言うな。どうせ、チグリ大臣あたりの差し金であろう。忠告しておこう。悪いことは言わんから、オーレンのことは捨ておくがよい。調べるだけ時間の無駄。決して真実にはたどり着けぬ。大臣にもそう伝えておけ。って言って帰っていくんですね。
うん、
で、中に入、書庫の中に入ると、
はい、
まあ、本棚がいっぱい並んでて、
うん。
で、順番に調べていくと、グレンの王っていう本がありまして。
はい。
グレンの王は世襲制ではなく、世襲制ってわかります？
絶対聞かれるもん。みんなが選ぶような感じですか？
が世襲制ですか？
クソ違うな、ほんま。世論が決めるみたいな感じですか？
それが世襲制ですか？
惜しいですか？
全然違います。
全然違いますか？漢字はどんな感じですか？
世の中のように、襲う。
襲う？
うん。
みんなが決めるような
感じです。さっきも言いました
ね。一緒ですね。
うん。要は代々受け継いでいくっていう、その、要は子供が王様、子供の次は孫が王様っていう感じで。
あ、天皇制じゃないですか。
そうそうそう。あれが世襲制ですよ。
今もう一番答えの時にボイスじゃないですか。はい、世襲制ですね。
うん。で、グレンの王は世襲制ではなく、代々強き者に次の王座を譲る実力主義で受け継がれてきた。
ああ、なるほど。はい。
王にふさわしい者の強さとは、腕力だけを指すのではなく、いざという時、困難に臆せず立ち向かう心の強さを示している。
うん。
力と心、両方の強さを兼ね備えた者こそ、民衆の心をつかむ良き王となり得るのだ。
うん、
まあ、要はランガ王の村と同じ感じですよね。
うん
うんうん、で、他の本棚調べてると、グレンの歴史47巻を手に入れたと。
はい。
で、他の本棚見てると、恋に落ちた竜っていう本がありまして、
うん、
昔、オーグリド大陸のある集落に一人の娘がいました。
うん、
美しく心優しい娘は誰からも愛されていました。
うん、
それは伝説の悪竜、悪い竜ね、
うん。
伝説の悪竜ですら例外ではなく、一目で恋に落ちた竜は娘をさらっていきました。
うん、
しかし、100年に一度、竜の血はどうしようもなく凶暴にたぎります。娘は狂った竜の爪で命を落としたのでした。
うん、
正気に戻った竜は嘆き悲しむあまり深い深い眠りにつきました、
うん。
愛した娘を夢に求めてっていう本がありまして。
はい。
なんだこれと思って。
ええ。
あれっていうことは、この娘っていうのはもしかしてと思って、
うん、
思い当たるのは僕一人しかいなかったんで、
はい。
あの、凶暴に出てくるあの脇におるやつかなと思って。
ああ、はいはいはい。
と思って、まあ、先に進みまして。
ええ。
さっき本手に入れたんで、ダンデルに、渡しまして。
うん。
ありがとうございます。これで研究を進めることができるのです。ダンデルは、歴史書を解読するため、部屋から飛び出していった。
うん。
ということで、この、大臣が入ってきまして。
はい。
どうやらダンデルからの依頼を果たしてくれたようですな、っていうことで、大臣から報酬をもらいまして、
うん、
クエナンバー83の明かされる過去をクリア。
はい。
で、ドアラジコは大臣にエイドスからの忠告を伝えたと。
うん。
あの、もう調べても無駄やっていうやつね。
はいはい。ね。
で、大臣が、なんと、エイドス様がそんなことを、実に不可解ですな。一体エイド様はオーレンの何を知っているのじゃろうか。で、ここでダンデルが戻ってきて、
うん、
見つかったのです。やはり47巻にオーレンの名前がありました。それでは妖剣士オーレンの半生を語らせていただきましょう。
お、
生前の彼はグレン城に仕える騎士であり、剣聖オーレンと呼ばれる英雄だったそうです。
うん、
剣剣の聖なる、聖なる剣って書いて、剣聖ね。
はい。
そう。ある事件が起こるまでは。ある時、オーレンはベコン渓谷を調査するという任務を追って、部下を引き連れ出発しました。
うん、
ところが彼は、その途中に姿をくらまし、次にガートラントの猿、大商人宅に姿を現しました。
うん、
そして信じられないことに、大商人を襲って、その持ち物であったレムルの聖杯と商人の娘を強奪したのです。
うん、
この事件はグレン、ガートランと両国の関係を悪化させ、やがて戦争へと発展する引き金となりました。
うん、
あ、これが戦争のあれだったんですね。原因だったんですね。うん、以来、オーレンは国を裏切った逆賊、戦争を引き起こした大罪人として、表の歴史では語られなくなったのです。
うん、
いやこれは語り継ぐべきやろうと思いますよね。なんで黙んねやろうと思って。
うん、
で、いやいや、オーレントはとんでもない悪党だったんですな、っていうことで、
うん、
大臣が、ますますわからなくなってきましたわい。エイド様はどうしてそんな悪党をのさばらせておくのか、ということで。
悪い悪いって人に印象づけてますよね、まあ。
ですね。
うん。
で、もう一回大臣に話しかけると、
はい。
やはり、書物を調べただけでは真実はわからないと思い直しましたよな。ここは一つ、事件の中心である、オーレイに話を聞いてみようと決心したのですよ。
うん。
むちゃくちゃ言うなと思う。そこで今、ダンデルにオーレンと会話する方法を調べさせておるのですが。
はい。
だからそこでダンデルが入ってきて。
うん。
見つかりました。会話する方法を発見したのです。猿呪術書によると、魔物となった亡者は、聖者への憎悪によって我を忘れ、正気を失った状態なのだそうです。
うん。
彼らと会話したいなら、まず正気を取り戻させなくてはならないとのこと。そのためには、キラートーチがよく落とす、鎮魂のろうそくという呪具、呪いの道具ね、呪具が必要なのだそうです。鎮魂のろうそくに灯る明かりを見れば、魔物となった亡者は、正気を取り戻すのだとか。で、大臣が、ふむ、キラートーチといえば、カウサドラ火山にいるか。なるほど、よくわかった。ご苦労だったな。下がってよいぞ。って言って、ダンデルが下がっていきまして。
はい。
ドアラジコ殿、聞いての通りです。取ってきてくだされ。
雑っすね。
まあ、だいぶ文章省いてますけどね。
ああ。
うん。で、そのま、そしてそのまま、妖剣士の束まで赴き、ろうそくに火を灯してください。どうして聖杯を求めているのか、聞き出してきてほしいのです。これがクエナンバー84の目覚める剣士。まあ、これが3話ですね。
はい。
で、カウサドラ行ってゲットしてきまして、
うん、
で、妖剣士の塚に行って、で、中入ったら、前のキークエと同じみたいにオーレンがガシャンガシャン合体していくんですね。あの骨がね。
かっこいいです
ね。まあまあ、ほんまに、鋼鉄ジーグみたいな感じで、合体していくわけですよ。
合体ロボみたいな感じで、ね、うん、いますね。
で、オーレンが、誰だ我から聖杯を奪わんとする者は、そうか、貴様ガートラントの追手だな。我が名は剣士、オーレン。レムルの聖杯は我に残された、ただ一つの希望。決して誰にも渡さぬって言って、鎮魂のろうそくに火を灯しますかって出て、
はい。
入ってすると、暖かい光が辺りを包んでいく。な、オーレンが、
うん、
ここは、私は、そうだ、ここは、ベコン渓谷。新しい魔性の吹き溜まりを調査するため、私は部下たちと共に、この渓谷に来たのだ。だが、調査地点にたどり着く前に、突然噴出した魔性に部下たちが巻き込まれて、言
う
て、
うん、
な、捨ておけと言っておいたのに、随分余計なことをしてくれたようだな、って言って、エイドスが現れるんですね。
はいはい。
やれやれ、もしやと思って来てみたが、こうなってしまっては是非もない。な、エイドスなのか。
おっと。
そうだ。私はお前に、ってね。
はい。
ほれ、オーレンも混乱しておる。今はそっとしておいてやってくれ。お前さんたちの知りたいことはいずれわしから話してやるから。とりあえずここはわしに任せてくれ。大臣にもそう伝えておけ。っていうことで。
はい。
大臣に報告に行くと。
うん。
なんと、またもやエイド様が現れて、そんなことを、むむう仕方ありませんな。その時まで待つことにしましょう。で、これでクエナンバー84の目覚める剣士をクリア。
オーレンとエイドスが知り合いですよね。顔なじみことですよね。
まあまあ知ってたわけで、ね。まあ、オーレン、うん、エイドスが知ってるのは当然ですけど、オーレンも知ってたということね。
うん、
で、大臣が、しかし、 エイド様たちの様子を聞く限りではやはり二人は以前からの知り合いだったようですな、
うん、
歴史の表舞台から消された大悪党とあまねく世に知られた大賢者、何が二人を結びつけているのか、
うん、
実に興味深いところですなっていうことで、
うん、
でもう一回大臣に話しかけると、
はい、
エイド様からまだ何の連絡もありませんな、そろそろドアラジコ殿に頼んで様子を見てきていただこうかと思っておったところなのです。
うん、
で扉の開く音がして、
はい、
それには及ばんぞ、でエイドスが現れてね、
うん、
約束通りオーレンとの関係を話しにやってきたのだ、感謝せえ、
うん、
ふん、ちょうどメンツは揃っておるな、では早速始めるとしようかの、
うん、
まずお察しの通り生前のオーレンとわしは知り合いじゃった、グレンの牽制オーレンと若き賢者エイドス自分で言うねな剣と剣、まあ、剣と賢いの剣と剣、
ね、
剣と剣、進む道は違えど二人は友人と言ってよい間柄じゃった、
はいはいはい、
あんなことがなければ今でもそうだったかもしれんな。オーレンがベコン渓谷の調査に向かい途中で失踪したことは知っていよう、うん、その調査は渓谷の魔性を調べるものだった。オーレンは部下を引き連れ渓谷に入った。しかし肝心の調査ポイントに着く前に部下たちが魔性の噴出に巻き込まれたのじゃ、
うん、
彼らを救うためオーレンはわしに助けを求めた、
うん、
無論わしも助言を惜しまなかったと思う、
うん、
レムルの聖杯で受け止めたグロリスの雫だけが魔性の力を打ち消すことができるとな。あの頃はわしも若かった。知識だけ与えれば人を救えると思っていた、
うん、
どんな結果になるかなど考えもせずにな。わしの話はここまでじゃ、これ以上は正直語りとうない。正気を取り戻したオーレンなら聖杯を持って雲上湖に行ってしまったよ、うん、今の奴には誰の声も届かん、結局また繰り返してしまうのじゃな、って言って出ていくんですね。
はいはいはい。
で大臣が分かったようなわからんような一つ言えるのはどうやらオーレンは大悪党ではないということですか、
うん、
ドアラジコ殿、すまぬが雲上湖まで行ってオーレンの行いを見届けてくださらんか。でこれがクエナンバー85の立ちはだかる守護者、
はい、
これが4話ですね、
うん、
で雲上湖に行きまして、
はい、
オーレンがねグロリスの雫を聖杯で受けてたんですね。
はい。
で、オーレンが、これがあれば、あいつらを救ってやることができるのか。で、ラジコに気づきまして、貴様、さては、ガートラントの追っ手だな。悪いが今、この聖杯を返すわけにはいかぬのだ。無理にでも通らせてもらうぞ。なら、ここで文字が出てきましたよ。
はい。
お行きくださいませ、オーレン様。このものは私が止めておきましょう。って言って、
うん、
ギルギッシュが現れるんですね、水流。
はいはいはいはい。
で、これギルギッシュを倒すと、
うん、
その文字で、オーレン様、どうかご無事でって言って、
うん、
出るんですね。
はい。
で、そこでエイドスが登場して、オーレンならば行ってしまったぞ。やれやれ。やはり来てしまったようだな。そんなことだろうと思っておったわ。水流ギルギッシュを倒したか。あれもオーレンと同じく哀れな最後を遂げた魂の慣れの果てよ、
うん。
この間の話の続きをしようか。するんかい。
人ないかな、
うん。魔性に侵された部下たちを救うには、レムルの聖杯が必要だと知ったオーレンは、
うん、
聖杯を求めてガートラントへ向かった。だが持ち主の大商人は強欲な人物でな、うん、オーレンの頼みに耳を貸さなかったのじゃ。途方に暮れるオーレンを救ったのは大商人の一人娘パリンじゃった、
うん、
あ、パリン、パリンやと思って、
はい、
あの、凶暴スに出てくる、脇におる女の子。うん、
はいはい。
あれ、ま、さっきのあの、竜に殺された話と関係ないやんと思って。
ちゃいますね、
あれ何やったのと思って。
うん、あ、全然今回関係ないですね、あれは。
関係なかったみたいですね。
うん。うん、
で、オーレンの高潔さに触れ、恋焦がれた娘は、聖杯を持ち出して、オーレンに渡したのじゃ。
うん。
まあ、こいつがいらんことしたわけですね。
あ、あれいつも、恋ゆえんの、あれですね。
まあまあ、悪いことじゃないんやけど、こじれさしたんですよね、これね、
うんう
ん。で、自分も連れていくことを条件としてなと。
お、
しかしそれは、軽率な行動じゃった。パリンの父は、娘と聖杯が奪われたと訴え、オーレンは追われる身となったのじゃ。悲しいですね、これ。
うん、
グロリスの雫を欲するオーレンは、ガートラントからの追手を振り切って、どうにかこの雲上湖までたどり着いた。そして、湖に住む凶悪な水流、ギルギッシュに襲われたのじゃ。傷つき、疲れていたオーレンは、さぞや苦戦したことじゃろう。どうにか水流を倒したものの、この戦いに巻き込まれてパリンは、命に関わるほどの大怪我を負ってしまった。で、そこ、これ回想シーンみたいな感じで。
はい。
あの、ここで映像がね、この二つのね、
うん、
三段の雪だるまみたいな、ちょっと細だ、長い雪だるまみたいなのが映ってるんですね。
はい。
こう雪だるまが寄り添ってて、
うん、
で、片方にネックレスがついてるんですよ。
うん。
うん。で、オーレンは、娘にグロリスの雫を与えるが、雫は、傷を治すものではない、
うん。
パリンはそのまま生き絶えたそうじゃ。以来、倒されたギルギッシュは、グロリスの木の守護者として蘇り、永遠の存在になったという。
うん、
おそらく、グロリスの雫の効果で、パリンの魂が水流の体と結びつき、あのようなものになったのじゃろう。あ、そういうことか。パリンの魂とギルギッシュが結びついたから凶ボス と戦うときにパリンの半透明なやつがおるわけですね。
そうですね。はいはい。
ああ、ほんま関係なかったですね、あの本ね。うん、
いや、でもそれをちょっと思い出したら、
うん、
なんかいつも凶ボスでボコボコするのがなんか心痛くなってきますね。
痛くなるし、僕初めて凶ボスと戦ったときに、
ええ、
びっくりして変な女の子おると思って。
まあおるだけで何もしないですからね、あれ確か。
いやいやいや、
あ、水、あれが水流になるんでしたっけ？
違う違う違う違う、あれ何やったっけ？
あ、呪文かけるだけでしたっけ？
マジックバリアじゃなくて、うん、跳ね返
さず、マホカンタ、マホカンタ、
はいはいはい、とか
と攻撃を返す、どっちか使いますよね。
いやいや。あれが上がるやつ、HP が少しずつ回復するやつとか、
うん、
補助系を使うんですよね。
はいはいはい、はい、
うん。だから、それをね、最初この話を知らずにやったやと思うんですよ、多分。凶暴数。
うん、
だから何これ言うてびっくりした覚えがあって。それ以来、あの子は何なのかが分からずにおったんですけど、今回やり直して初めて、あ、こういうことかっていうことが分かりましたね。
この、何、6年を過ぎて今は分かったわけですよね。まあ僕もそうですけど。
なんであの子、何あの子って、パリンっていうのおったっけよ、思って聞くえん中で。
はいはいはいはい、はい。
やっと謎が解けましたね。うん。
すげえなぁ、奥深いなぁ。
で、さあ分かったら、もう帰るがいい。オーレンはどうなったかじゃと？むぅ、やはりそこが気になるか。だが、その話はまた今度じゃ。わしもいろいろ多忙でな。って言って、その雲上湖の中におるんで、
はい、
さっきの雪だるまちょっと見に行こうと思って、
うん、
何回も来てるけど、あれ調べたことないなと思って、
うん、
調べに行ったら、古びた二つの石が夫婦のように寄り添っている。いや、雪だるまと思って石やったんですね。
まさか次の石。
うん、で、よく見ると、うっすらと文字が刻まれているようだ。
はい。
我々のために命を散らせし乙女よ。 せめて安らかに。これ誰が書いたのかと思って
。え？折れちゃう。
あ、じゃあ我々じゃない。我のためにか。
うん。
我のために命を散らせしを止めよ。せめて安らかにか。
うん。折れんすよね。
ですね。そういうことですね。
うん。
で、ネックレスをその、小さい方の石にかけてあげたと。
まあ、一応愛には応えたっていうような感じですかね。
まあ、そういうことでしょうね。
うん。
うん、まあ、竜になったことに気づいてるのかどうかですけどね。
うん。
うん、で、大臣に報告に行くと、クエナンバー85の立ちはだかる守護者をクリアですね。
うん、
で、最終話、大臣に話しかけると、オーレンの足取りがつかめたらしい。
うん、
どうやらベコンに戻ったとのこと。で、見てこいって言われて、
うん、
クエナンバー86の語り継がれる真実を、受けまして、これが最終話ですね。
はい。
で、またエイドスが来て、で、また、なんか余計なこと考えてるんやろう、言って、
うん。
で、今回はついていく、言って、同行しまして。
うん、
で、要件種の間まで行きまして。
はいはいはい。
なら、中入ると、この、こう、骸骨たちがね、
輪、
になってるんですよ。エンジン組んでてね。
思います、はい、はい。
で、中にオーレンがおって、オーレンを囲んでる状態ですね。
うん。
で、オーレンが、随分長い間待たせてしまったが、このグロリスの雫をかければ魔性に侵されたお前たちを救ってやることができるはず、
うん、
で、オーレンは雫を骸骨たちに振りまいた、
うん、
な、オーレン様言って、
うん、
こう骸骨たちがね、煙になって消えていくんですね。
おいおい、
バカな、雫を浴びせればすべてうまくいくはずって言って、
うん、
エイドスが、魔性に侵された亡者が雫を浴びれば消え去るのは道理じゃな、うん、今こそすべてを語ろう、妖剣士オーレンが生まれたその訳を。で、ここで画面がホワイトアウトしまして、
はい、
グロリスの雫を手に入れたオーレンは血と汗にまみれながらも部下たちが待つここまでたどり着いた、
うん、
オーレンがそこで見たものはすでに絶命し魔性に侵されきって生きる屍と化した部下たちの姿じゃった、
うん、
そしてその狂人はオーレンに向けられた、
うん、
これオーレン目線なんですよ今、
はいはい、
映像が出てまして、ま
あ、VR 目線がですね、
そう、
はい、
肉体的にも精神的にも疲れ切ったオーレンに一体何ができようか、
うん、
全身を部下たちに切り刻まれながらオーレンは絶叫したという。
おー、
これほんまに骸骨たちに切り刻んでくるんですよ。
俺は助けようと頑張っとったわけですよね。
うん。その部下たちに殺されるんですよ、
おっと、
そのオーレン目線の映像が出てるんですよ。何も考えずにパパパって呼んでたけど、これ、
はいはい、
全ての流れを理解した上で見ると、あのシーンはなかなか
強烈ですね。
強烈ですね。
うん。
うん。なんか、ほんまにバイオハザードみたいな感じですよ。で、オーレンが、これがお前たちを救ってやれなかった私への罰ならば、喜んで受けよう。だがたとえ、このまま死に果てようと、決して私はお前たちを見捨てたりはせぬ。
うん、
死して後も共にあろうぞって言って、
ね、
でこのセピア色でこう骸骨に襲われてる絵がね、うん、もう完全に向かってくるんですよ、
はい、
でこうして妖剣士オーレンは誕生した。わしがそれらの出来事を知ったのは全てが終わった後じゃった。でわしに迷惑がかからぬようオーレンは追われる身となった時から、わしとの連絡を絶ったのじゃよ。え、じゃあこの一連の下り、誰から聞いたんやと思うん
ですね。賢者パワーですよ、多分。
なんか見てきたように言ってるけど、誰から聞いたんや、ほんまに。 ほんで、オーレンがね。
はい。
おー、なぜだ、なぜこうなった。私は何のためにここまで。で、エイトスが、生前の記憶に囚われたオーレンが、雲上湖に向かった時から、この結末は分かりきっておった。分かっていながら止めることができんかった。すまぬ。お前がオーレンを止めてやってくれ。なんかちょっと戦士クエとちょっと被りますけどね。
しかも場所も近いですし。
で、オーレン倒しまして。うん、私は今まで何を、まあ、エイドスが全て終わったのじゃよ。もう眠りにつくがよい。その声、お前はエイドス。そうか、すべて思い出したぞ。私はすでに死んだ身なのだな。我が部下たちは先に行ったのか。ならば、私も行ってやらねばな。そう約束したのだから。って言って消えるんです。
はい。
レイドスが、あの日、わしはオーレンに魔性を打ち消す方法を教えただけで、自分の役目を果たしたと満足していた。わしがもっとオーレンに協力していれば、あんな悲劇は防げたかもしれんのに。わしはできることをしなかった。これはわしの罪でもあるのじゃ。部下たちに雫を与えたことで、オーレンの無念も消えたのじゃろう。これで蘇ることはあるまい。あとは、この聖杯じゃが、お前さん、こいつを大事に返してきてくれ。これで全て片付いた。ようやくわしも、過去の罪から解放された気がする。大賢者さんたちは何か過去を背負ってるんですよね。こういうのがあって、さらに賢者としての格が上がるみたいなことがあるかもしれないですね。
はいはい、なるほど。
で、大臣に報告に行って、うん、クエナンバー86の語り継がれる真実をクリア。
はいはい。
で、ダンデルがね、あの、学者のダンデルがね、すべて聞かせていただいたのです。な、大臣がどうしたそんなやる気をみなぎらせた顔をして、ってな、決意したのです。オーレンの身に起こった悲劇のすべてを新たな歴史書に書き残すことを、って言って。こうやってこう、オーレンがね、はい、反逆の、汚名を着せられてたのを、
うん、
正しい歴史をこうやって、積み残していくっていう、
うん、
まあ、綺麗な終わり方ですよね。
うん。
うん。っていうことで、ガートじゃない、グレンの配信クエが終わりました。
ああ、これまたいいですね。
よかったですね。
まあ、いいという記憶もありましたけども、まあ、うん、細かなところをね、やっぱ思いたかったんで。ああ、いいですね。
キークエとね、がっつり絡んでるというか、キークエあれだけでは終わってなくて、やっぱりここまでやらんと、
うん、
オーレンの謎は全然キークエでは解けてないし、
うん、
ギルギッシュ何もやんっていう話だったし、
うん
うん、まあここで完結って感じだよね。
そうですね。うん、ああ、なんかこう悪いと思ってたやつのそのちゃんとしたところが見えた時って結構きますよね。
ああ、そうですね。
うん、
まあ辛いところですよね。うん、オーレンからすると、
大切な部下を大切に思っとったゆえのあれですよね。
まあ、一番悪いのはすんなり、あれ渡さんかった、うん、聖杯を渡さんかった大商人なんですけど、
はいはいはい。
渡さんかったために娘がね、奪い取って、うん、さらに同行する、同行したためにギルギッシュに巻き込まれて殺されてしまうと。
うん、
もうこの辺から不幸の連鎖が始まってるんですよね。
はいはいはい。
うん、いや、話はすごい深いですね。
うん
うん、
まあ、これ凶暴性倒しにくくなりましたね。思いが入ってしまった。
そうですか。うん、いや、あれは幻ですから、凶暴。
あ、そうですか。
凶暴は何回も現れる幻の存在でしかないんで。
はいはいはい、はい。
そこは大丈夫なんですけど。
大丈夫ですか。
一つだけこの、配信クエで一つだけ突っ込むとしたら。
おお、出ました。アニチェックですね。
第1話覚えてますか？
第1話。
シシモンに、
うん、
オーレンの目撃情報があ
ったんですよ。ああ、はいはいはい。
オーレンって、もともと、ベコンにおったわけでしょ？キークエでもベコンで、うん、ラジコンにやられてるわけですよ。
うん。
で、そこで奪われて、落ち込んでたかもしれんけど、
うん。
なぜシシモンに行ってたのかってね。
明かされんままですね。
うん。まあ、よっぽど方向音痴なのか。グレンに向かおうとしたのに、
ええ。
グレン通り越して、シシモンまで行っちゃったってことでしょ？
しまった、行っちゃい、行き過ぎちゃった。
そっか、ぐるーっと下の方回って、上がっていったか、うん、もう、方向音痴にも程があるっていうぐらい。
まあ、死人ですから、あんまり気にはしないんじゃないですか。
で、シシモンからまっすぐ、グレン向かってますからね。
うん。
うん、まあまあ、この辺は、目撃情報としては場所がおかしいなっていう感じ。うん、まあでも、あとはね、突っ込みどころないですね。綺麗に話は進んでますんで。
うん。
うん。あと、だから、エイドスがどこで見てきたんやって話だけですよね。
ああ、いいですね。
うん。まあまあまあ、良かったですね。この、グレンは、キークエも含めて、すごく、よくできた話が続いてますね。
うん。
うん、
さすがなんか強さとなんかそういうのが絡んできますね。
ですね。
うん。
まあ、今回やった二つ、その、戦士クエと、
うん、
この、グレンの配信クエが、やっぱりちょっとね、強戦士っぽいつながりがあるっていうのが、
うん。
うん。いっぺんにやったらちょっとややこしかったですけどね。
ああ。この辺から強戦士っていう言葉が出始めたんですかね。もともとありましたっけ？
もともとあるでしょ。
ありました。
他のゲームでもあるでしょ。
あ、いえいえ、ドラクエ天的には。
天的にはそうなんかな。
うん、
あ、そうかもしれんすけど。
はいはいはい、
うん。これでようやくグレンが終わったんで、次はガートラントですよね。
はいはい。
ガートの配信クエって全然覚えてないですよ、僕。
あ、まだ行ってはないです、そんな。
まだ行ってないですよ。
あ、僕は今思い出して全然思い出せないですけど。
全然覚えてないですね。
で、この気持ちで行ってクリアした後に、ああ、やっぱいい話だったなっていう流れですよね。
でしょうね。
うん、
今回、グレンはね、ある程度覚えてたんでね、戦士クエも、
うん、
その、配信待ちクエも、両方、ある程度初めてやったから、
うん、
初めてやった時から覚えてたんで。
まあ、オーレンのその、オーレン出てくるのも分かってましたし、まあ、オーレンのフォルムかっこいいですよね。
それ何回も言うけど、僕そこまで、まあまあ、格好悪くはないけど、
うん、
そこまで、かっこええとは思わない。
ああ、でも剣を両手持ちのところが。
ああ。
うん、結構好きなんですけどね。
両手持ちの、二刀流。
あ、二刀流、二刀流。
うん。
うん。
まあ、ここはで、ね、も、覚えてたっていうこともあって、
うん。
あ、こうなるやろうなと思った通りに進んだところはあるんですけど、
はい。
ガートに関しては全く覚えてないんで、ちょっと楽しみなんですけど。
そうですね。
うん。あと、あれがありますからね、パラディンクエがありますからね。
あ、
パラディンクエは覚えてます。
人気のパラディンクエ
ですね。あれはもう強烈なんでね。
うん。
うん。あれは結構こと細かに覚えてますけどね。
うん。人気ですしね。
まあそうですね。
うん。
印象に残ってるっていうことで人気もあるなと思いますよ。
うん。
うん。っていうことで、次回も皆さんお楽しみにということで。
はい。
ハッシュタグはドアラジ番外編ということで。
うん、
感想よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
あ、そうそう、前回のあの
工事ですか？
え、ちょ読み方、
そう
あ、工事ね、
ええ、
あれはちょっと言っときましょうか。
そうですね、僕一応見させてもらいましたけど、
うん、結構いっぱいいただいたんですけど、
はい、
まあ結果工人でも荒紙でもどっちでもいいんちゃうかと。で、読み方的には正しいのは多分荒紙の方が正しい、宗教的な感じで言うとね、
うん、
民族信仰的には荒神が正しいんやと思うんやけど、
うん、
公式的には公人と。
ポーカーですね。
うん。なんか50音で並べると、
うん、
公人にどうしてもなるっていう。
そうです。僕それで、あ、負けた思ったんですけど。
うん、だから公式的には、公人で正しいっていう感じですね。うん。うん、これ皆さんいろいろね、情報いっぱいいただきまして、
すごい、調べというか、見てくれましたね。
ですね。
うん、
はい。なんで、だ 正しくは公人なんで、皆さんこれからは公人と呼びましょう。
恥ずかしい。
はい、はい、ということでお相手は兄と
ピチカートミルクでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。